大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
よろしくお願いします。
と
安倍総理がですね、連続在籍最長を達成したということで、8月24日に達成したんですけれども、二次内閣発足が12年の12月26日ということで、それ以降2799日となって、佐藤栄作元首相を抜いて最長になったと、通算の在任日数というのはもう去年の段階で達成してたんですけれども、昨日安倍さんが会見で、何とおっしゃったかというと、政治においてはその職に何日間在職したかではなくて、何を成し遂げたかが問われるだろうと思いますということで、こちらが言いたかったことを先におっしゃってくださったと思ったんですが、
そこにお前が、お前じゃ、そこにあなたが踏み込むかって、ちょっと思ったよね。
思いましたね。で、それに続けてですね、この7年8ヶ月、国民の皆様のにお約束した政策を実行するため、結果を出すため、一日一日、日々、全身全霊を傾けてまいりましたと。その積み重ねの上に、今日の日を迎えることができたんだろうと考えておりますと。全身全霊っていうのは、その人に備わっている体力と精神力のすべてというのを意味するわけですけれども、なかなかどう考えてもその国民の皆様にお約束した政策を実行するってことはできてないと思うんですけど、でこれよく文章とか音声を振り返ってみると、なかなかよくできていてですね、政策を実行したというふうには述べてはないんですよね。政策を実行するために全身全霊を傾けてきたと、その積み重ねの上に今日の日を迎えることができたと、つまりこのずっと頑張ってきて今日がありますということをおっしゃっていて、でも安倍さんはずっとこの政治は結果ということを断ることにおっしゃってたんですけれども、ここには大きな乖離があるかなと、その皮肉っぽいことを言えば、そのダイエットしたいという思いを持ち続けてきましたっていうのはおそらくダイエットはしてないんじゃないかなというふうに疑われると思うんですけれども、
春の愛と、似てるよね。
私はもうすっごいガリガリになりました。
ガリガリです。
大成功になりましたね。
有言実行のタイプです。
ダイエットチャレンジしてる方はほとんどの方が道半ばですよね。
道半ばですよね。で、その安倍さんずっとレガシーっていうのをね、欲し続けてたんですけれども、それこそ佐藤さんだったら沖縄返還だとか、中曽根さんだったら民営化とかね、そういうのがありましたけれども、安倍さんレガシーがないっていうふうにずっと言われてたんですけれども、共謀罪とかね、なかなかその要件が曖昧なまま成立しましたけれども、あるいはそのアメリカへの依存をさらに強める安保法制の話であるとか、あるいは消費税の2度の増税なんていうのもありましたけれども、こういうふうに国民の制限とか制約っていうのを強めるっていうところではいろいろ達成されたのかもしれないんですけれども、この最も手に入る予定だったレガシーっていうのは東京オリンピックだと思うんですけれども、1年後に延期されましたし、そもそもオリンピックもね、例のアンダーコントロール発言であるとか、武田元会長の賄賂疑惑であるとか、そのレガシーという前にそもそも解決するべき、証明するべき問題というのがたくさんあったわけですけれども、あるいはその憲法改正もね、ずっと悲願だということで言ってましたけれども、国民投票法の改正案というところまでまだ行き着きそうにもないと、それなのに先月麻生さんのね、なんか会合かなんかにビデオメッセージで、自民党総裁中の任期中に憲法改正を成し遂げたいというふうにおっしゃって、たとえ仮にですね、この国に憲法改正が必要だとして、それがでも誰かの任期中である必要性っていうのは全くないんですけれども、ご自身は常に自分の任期中にというふうにおっしゃっていた。で、森友だとか加計だとか桜を見る会だとか、いろいろ説明不足のまま忘却したものっていうのがたくさんあると。だから全身全霊傾けてきたのって、これ皮肉っぽく言うと、これは疑惑の払拭っていうのをずっと全身全霊でやってこられたのかなと。相次ぐ大臣の辞任っていうのもありましたけども、そこで責任を取るんじゃなくて、例のね、責任を痛感するという言い方をずっと続けてますし、
あれですよね、気になってたのは、一生懸命やってるとこれが最重要課題だっていろんな面でおっしゃった時に、拉致問題も
そうですね、
最重要課題ってこうおっしゃってたんですけども、横井茂さんがお亡くなり、
横田茂さんが亡くなられた時には断腸の思いということを言いましたけれども、拉致問題、そして北方領土問題もね、
そうなんですよ、
北方領土問題全く動いてませんからね。
その辺もなんかこうやっててるくれてるのかなって、もう俺これも民主党政権時代からね、拉致問題に関してはね、聞いてると、民主党政権時代もやってるって言ってたんですよ。 でその割にでもこれ水面下のことだから、うん、俺突っ込めないでしょ。
そうですよね、
何にも知らないからどこまでやってるのかとか、どういうふうに動いてるのかとか、うん、何にも知らずに今日まで来て、うん、ただもう外国とのあれだからこっちは何も知らないししかも突っ込めないしねなんて、
まあ、水面下で動いてるってことをずっと言い続けて、うんうんうん、ただ今こう表に出てるところで動いてるかさ、うん、何も動いてないっていう結果がまあ、うんうん、残念ながらあるわけですからね、うん、でここ最近やっぱりその、まあうん1週間ぐらいずっとテレビではその安倍さんの体調不安説っていうのが出て今いろんな憶測を呼んでるわけですけれども、まあでも実際の安倍さんの体調ってのはこれは側近にしかわからないんで、でもその公的に流れてきた情報としては安倍さんは昨日はもう体調管理に万全を期してこれからも仕事を頑張るっていうふうに言ってるんで、まあそれを素直に受け止めてですね、まあ臨時国会開いてくださいとか、あるいは説明不足してる案件ありますよっていうふうに言えばいいので、なんかこの言いにくくなる必要っていうのは僕はないと思うんですけれど、
そうですね、
それなのに、
う
ん、その首相の周辺からはですね、首相は疲れてるとか、責任感が非常に強い方なんだとか、
休むときに休んだ方がいい、ね、
稲田朋美さんなんかは、まあ、ちゃんと治療すれば、ますます活躍されると思いますとかね、あるいは萩生田さんなんかは、少し疲れてきてバランスは崩れたかもしれませんが大丈夫と言ってますよとかね、世耕さんなんかは、少しでも休暇を取ってもらいたいっていうようなことを言い続けるんですけれども、まさにそのご自身が全身全霊っていうのに対応するように周りの人たちがあの方は本当にいつも全身全霊でやってますよっていうふうにまあ言い合ってるわけですけど、
なんかこう温かい目で見守ってください的な雰囲気の情勢を一生懸命してるような、
そういうこう身内内のコミュニケーションみたいなものをあんまりこのメディアが素直に物語として引き受ける必要はないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもね。
そうだね、そういう、まあ、その物語をやっぱりメディアは結構流してるよね、
まあ、ずっとだって、まあ、病院に入る黒い車の列をずっと追いかけたりなんかしてますけれども、今これだけコロナいろんなことで、まあ、社会情勢が不安の中で、国民それぞれがまずその首相の体調って大丈夫なのかなっていうふうに真っ先に考えなきゃいけないっていうのは、これはあまり健全じゃないと思うんですよね。
そうです
ね、あの問題がないなら通常通りの勤務すればいいし、問題があるんだったら誰か代理を立てて、その間きっちり治療してもらうとか、本当になかなか治らないということであればそれはもう他の方を、に代わってもらうしかないと思うんですけど、
事態も国会も憶測だけで進んでいっちゃって
そうですね。だから今ね太田さんおっしゃったように温かく見守ってくださいだと、これからじゃあこの会合には出ますけど、こうちょっと批判されそうになると、いやちょっと体調がほらご存知の通りっていうふうになると、そういう住み分けをされちゃうと、まあ、これから例えば臨時国会がね、まあ、10月開く予定ですけど、それがもう早まるのか分かりませんけれど、何かその自分の出たくない場所には、ああ実は体調がですねっていうふうになってしまうとあまりよろしくないですよね。
これ昔だったら政治家ってあの体調不良は極力避ける、
もう
明らかにしないっていうのが当たり前です。
ああいうだから病院に入るとことか出るとことか
絶対見せない、
入るところは絶対に見せなかったんですけどね、
あれ見せて温かく見守ってくださいっていう風な雰囲気を作るってことが、まさに自民党の中で代わりになる人が一人も育ってないっていう、その安倍さん一強が盤石だっていうことの逆の証明にもなってるような気がしますよね。
まあ、あの体調不良、まあ、その病院に入る1日前か2日前に甘利さんがテレビ番組で、あの安倍さん非常に疲れてますよと、少しお休みになった方がいいんじゃないですかっていうのは、まあ、今思えばこう前もった告知みたいな感じでそういうふうにおっしゃって、その後にまあ病院に入ったわけですけれども、なんかそういう大変なんでちょっといろいろ言うのやめてあげた方がいいんじゃないですかっていうような雰囲気作りをすごく感じるんですよね。
前はこういうの全部隠して
隠してましたね、政治家、
こういうことが命取りになるっていうことでね、
でこれ昨日時事通信出てたんですけどね、そのまあ9月に想定される内閣改造が、まあ、首相の体調次第だとあんまりこうガラリと変更しないということになりそうだと、でその時に入閣待機組っていうのがやきもきしてるというニュース出てて60人ぐらいいるらしいんですけど、そこの記事の中にですね、党関係者は待機組をある程度消化しないといけないと改造に期待すると、待機組のある一人は今回の改造で入閣できなければ選挙区を歩くことができないと漏らすと、まあ知らんがらっていう話ですよね。まあでも本当に今回ね、例えば台湾の IT のエキスパートの人が、まあ、ああいうふうにマスクを配布する仕組みを作ったりとか、まあ、そのセクションにすごく精通している人がいたからこそ、いろんな新しい取り組みができた。
そうですね。
こちらはなかなか IT 担当大臣がハンコがどうだとか、書類どうするかっていうのは言ってる。でもこれって、いわゆる入閣待機組的なものを、 優先してるからこそこういうことになったわけですよね。でこれだけの危機を経てまだ入閣待機組60人がやきもきしてるってのはまだ変わる気がないのか、この政治体制は。とれ別に野党与党に限っどちらに限った問題じゃなくて、政治体制がまだこういうことを繰り返すのかっていうふうに思うと、はい、なんかゾッとしちゃいますけどね。
年を、ね、重ねた方の知恵も必要だけども、うん、ニュージーランドみたいに首相が、ね、女性で34歳っていうね、もうそういう世代にもう日本全部がこう、業界も含めてね、若い人に任せなくちゃだ、ね、今までのシステムだけが生き残っていっちゃうんじゃないかっていうふうに思っちゃいますね、うん、
入閣待機組って日本にしかない言葉じゃないですかねそんな気がしますけど、どうなんでしょうね。
60人
入閣待機室みたいなのがあったら僕面白いなと思うんですけどね、いつもね、
ここです
そこにみんな待機してるという
ここですってみんな助けかけてね、
うん、
何年待ってますと、私はもう12年待ってますみたいな、
あの政治の、ね、空気感みたいなものを今優先する段階ではないというふうに思うんですけれども、なかなか今そっちばっかり優先されていると。で、まあ、この最長記録を更新しましたけど、まあ、これまでね2012年からいろいろ看板政策掲げてきた、女性活躍とか地方創生とか、希望出生率とかね、介護離職ゼロとか1億総活躍とか働き方改革とか人づくり革命、全世代型社会保障とかですね、なかなかこのスローガンとして提示された一つ一つが、その後どうなってますかっていう検証をすればですね、この全身全霊を傾けてきましたっていうことをそのまま素直に受け止めることっていうのは僕はなんか難しい気がするんですけれどもね。
GoTo トラベルだって国の施策だからね、
そうですね、
こういうのね、
あれもだから菅さんが、まあ、この一月で200万人、それを利用したんだと、でそこから10人しか感染者出てませんよと、はい、でもどれぐらい効果がありましたかっていうことに関しては、ちょっとまた時間をくれっていうことになってるわけですよね、それもまたとりあえず やったという数値だけを持ち出して、それが有効であるかのように伝えてるんでしょうけれども、
ただ世の中の経済はもうみんな友達も含めて不安でいっぱいですよ、どの業界もどうなっていくんだろうと、
僕だからその昨日の安倍さんのぶら下がり会見でね、その安倍さんがこれまでの国政選挙において力強い支持をいただいた国民の皆さんのおかげだというふうに言って、これって言ってみればまあその支援者の皆さんありがとうっていうふうに僕なんかには聞こえたんですけれど、まあでもこの支持者であろうがなかろうが国全体を見渡して動かしていくっていうのが政治なんですけれども、なんかやっぱり安倍さんってまだこの、応援してくれてる人たちありがとうっていうような、こうファン優遇政治みたいなものっていうのを、いまだにやってるし、これからもやり続けようとしてるんじゃないかなっていう感じがするんで、まあ、大竹さん今おっしゃったように、本当にあらゆる経済のね、お店でも会社でも何でも、非常に厳しい状況にある中で、
いやもう大変ですよ
ね。大変ですよね。そこでその、体調がの憶測がっていうことを、まあ、伝える側もですね、そこまでこう優先するんじゃなくて、ダメならダメ、やるならやる、やるんだったらそこに厳しい追及を向けるってことを怠っちゃいけないと僕は思うんですけれどもね。
そうですね、
なかなか総理からの発信や記者会見がないんで、曖昧になってるところ多いと思うんですけど、例えばこの感染者が最近増えたっていうのが第2波なのかどうかっていう定義が
まだ認めないですからね、
しないので、これ一旦収まってまた秋冬に次の波が来た時にこれを2波とするのか3波とするのか、いやいや波の定義がまだはっきりしてないってまだ言うのか、
ずっと僕ら第2波に備えてくださいっていうふうに言われたんですけれども、これ第2波ですかっていうふうに言うと、いやーちょっとまだ分かんないですねっていうふうに何に備えればいいのかよく分かんないですよね。
はい、ありがとうございます。大竹紳士交友録、今日の担当は武田佐哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。